皆さんこんにちは。アスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室シナリアトークルーム。今回のテーマはドキドキ音楽占い、あなたの今日のコンディションは、ということで、音楽を聴いてそこから分析してわかるコンディションについて占ってみようと思います。こんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。本日のテーマはドキドキ音楽占い、あなたの今日のコンディションは、というちょっと異例のテーマを取り上げてみました。千夏とゆりやの音楽占い屋敷へようこそ。ちょっとオカルトチックなそんな音楽占いですが、まずは皆様も参加型の今日のあなたのコンディションはコード編やってみたいと思います。4択の選択肢と答えを準備しております。まずはちなっちゃんの問題からお願いします。
はい、4択です。1、ドミソ。2、ソシレファ。3、ファシャープ、ラ、ドシャープ。4、ミフラット、ラフラット、シフラット、レフラット。
おー、私もやっていいですか？
もちろんです。どうぞユリアちゃんも参加してください。
なんか4番も捨てがたいんですけど、2番のソシレファが今日はしっくりくるかなって感じです。
じゃあ、回答編いってみましょう。
はい。
1番ドミソを選んだあなた、素朴な気分です。まあ、ごくごく普通な日常が始まって安定しているのかなというところですね。そして2番を選んだあなた、2番、ソシレファですね、
はい、ドキドキです。何でしょうか？
晴れやかな気分でしょう。
すごい面白い。なってるかも。
ウッキウキでお昼ご飯が美味しく感じられるでしょう。
美味しかったです、お昼ご飯。
そして3番の悲しい、ファシャープ、ラ、ドシャープ。ちょっと陰りのある和音ですが、この和音を選んだあなたは落ち着いて次に進んでいこうかなと準備を構えていると思います。今日はお買い物をしに行くときに忘れ物をしないようにメモ帳に書いておくと、それ以外のものを衝動買いして失敗することがないでしょう。
おー、なるほどね。なんとなくわかる気がします。一番最後気になるんですけど、私が捨てがたいなと思ったあの謎の和音ですね。
はい、4番、ミフラット、ラフラット、シフラット、レフラットを選んだあなたはポワポワ、何か不思議な一日になるでしょう。
なるほどね、これは私捨てがたかったんですね。これ
これを選んだ人は多分今日の予定が自分でもよく分かってないです。
ああ、そうなんですよ。私インフルエンザのワクチン打って、今日はちょっとワンワンって休もうかなみたいな、そういう感じもしてましたよ。
やだ、当たるじゃない。
当たるじゃない。そうですよね。別に桜じゃないですよ。私今日初めてちなっちゃんの行動編聞かせていただきました。じゃあ私のコード編やってみましょう。を2個選んでるんですよ。2つのコードでその人の性質を占ってしまいましょうみたいなものなんですけど、じゃあ1番ね。1番はこれ、
はい、
1番はジャナイさんね。で2番、これはダワさんで、3番、これはデスネさんで、4番、ノデワさん。気分はどれでしたか？1から4。回答、1番から言ってこうか。そしたらね、1番のジャナイさんっていうのはのほほんとお気楽なそこのあなた、なんとかなるさんの精神で今まで乗り越えてきたことも多いのでは。型にはまることが実は嫌い、人当たりがよく喧嘩が苦手 平和主義なあなたは多くの人が困難だと苦戦をしているところを持ち前の明るさでさらっと乗り越えてしまうでしょう。こんな感じの、なんとかいいんじゃないとか、そうなんじゃない、違うんじゃないみたいな、じゃないさんなんですよ、私の中では。2番のダワさんなんですけど、内なる情熱を秘めているドラマチックな感性の持ち主、確固たる信念のようなものを持ち、人を説得するのが割と得意ね。責任感が強く、周りの人に頼りにされることも多いのでは。たくましく一目置かれる存在だったりする。そうだわ、賛成だわ、反対だわみたいなね。
あのね、すごいベートーベンが好きそうって思っちゃった、ね、
そうそう、あのそうよ、そうだわみたいな、ちょっとこう自己主張とかも得意そうな感じ。3番ですねさんなんだけど、
私3番だった。
この和音を選んだあなたはとっても真面目、模範生ともいえる、きっちりとしているのが実はお好き。理路整然としていて、素直で正義感も強め、協調性があり、周りの人とすぐに馴染むことができる縁の下の力持ち。こうするべきと心の底で強く思うところがある。計画性があり、心が安定している方が多いのではないでしょうか。あの結論はこうですよねみたいな、あの最後に納得、自分がしたいみたいなね、そういうところがあるって私は分析してました。
おー、なるほど、これ当たるな。これ私実は真面目ですからね、すごい当たってますよ。
なっさんはあのほら、一見さ一番かなとか思われそうな部分もあるかもしれない。あのね、型にはまるのが嫌いとかさ、そういうのなんていうか、なんとかなるさんの精神でみたいな、もうすっごい計画性があるんですよね。
あるある
あるよね。
あの人が気にしなくていいだろうっていうところを気にして、そこまで計算に入れて考えてる時がある。
わお、ちょっと私これ読みながら当たってるかな、大丈夫かな、ドキドキみたいなのあったんですけど、まあ私の分析ではこのワオはそうですね。4番の、のではさんね、これね、これはちょっとこう想像力が豊かでクリエイティブ、夢見ることはお得意分野、ほんわかおっとりと穏やかな内面があって、時にみんなが予想していることを簡単に覆してしまう一面も。この方はまあ素敵、何々なら良いのでは、それはおかしいのではみたいなね、ちょっとこう自分の中で感性を盛り上げていくようなタイプさんかなと思います。以上。
わかるな、全部捨てがたいな
ね、全部捨てがたいよね。でもさ、音楽家って和音から意外にも読み解いてるんだなっていうのを、この課題を準備してる過程で私思ったんですね。で、皆様はいかがだったでしょうか、当たってましたかね。じゃあ次は作曲家の名曲の出だしから、その曲の真相を占ってみようかなと思います。ではまず年代順に行くと、バッハのトッカータとフーガ、二短調とかどうですか。あの学校の授業で必ず習う曲だから、皆様も聞き覚えがあるのではないかと思うんですけれども、これから始まるんですよね。かっこいいですね。オルガンなんですけど、本当はちょっとここは作曲家の千夏さんに第一インスピレーション。
そうですね、この入り方は 鋭いですね、このっていうとこ、ティロリーっていうとこね。
はい、あります。
この入りですごい鋭い、剣の先とか光が刺すみたいな、そういう鋭さが出ますね。
わかります。当時のあのバロック時代は基本的に教会の宗教音楽ですから、やはりこう人々に畏敬の念を抱かせるみたいな、そういうインパクトを与える、そんな感じしますよね。
うん、するなんか口は悪いけど、もう一番最初のメロディーで分かったかこの野郎って言ってるよね。
あ、分かる。私もさ、これ出だしを和訳すると、民を聞きたまえ、聞け、聞くのだみたいな、そんな感じよ。
すごいね、2人で同じことを言ってんのにこんなに差があるんですよ。
あれですよね、なんか教団の上からわーっと演説をするみたいな、そういう感じじゃないですか。
そういう感じ出ますね、う
ん、出ます出ます。すごい。しかもほら、3回同じテーマを繰り返しているから念を押してきてますよね。
絶対今言ったこと覚えとくんだよっていう今大事なことだから3回言ったからなっていうところまでですよね
今から偉大なるお方が私たちに教えを説いてくださるのだ、うおーアーメンみたいな感じかな
そうそうそうそうそう、
そうだよね。だってその次から、だからさーみたいな、お話が始まるよね
そういう感じで音楽家は曲を捉えてるんですよね。
うん、そうそうそう、すごいじゃん、面白い。あの次、私ちなちゃんとこの話をしてみたかったんですけど、ベートーベンのエリーゼのために出だしの心理がすでに心揺れてますよね。
これ私最近車を運転し始めたんでわかるんですけど、あ、この信号行っていいのかな、行っちゃまずいのかな、あーみたいな
揺れ揺れですよね、なんかね。
そう、
私てっきりね、エリーゼさんがこう乙女で恥ずかしがり屋さんのために、いやよいやよいやよって言ってるのかなとか、そんな感じに思って
でも多分これはエリーゼのことを思って書いた曲であるとすれば、うわーエリーゼにアタックしようかな、どうしようかな、やっぱりやめとこうかなみたいな
とにかく心揺さぶられてますよね、確かにね。
このさ、 B メロ的なシドレミってここ来るところさ、これはあれだよな、結構自分の中でエリーゼのことを結構妄想しちゃって、あの子ってこういうとこがいいよね、こんな子だよねみたいな、すごい妄想しちゃって、そのオクターブのミミミミミってこう上がるとこあるじゃないですか、今のあれで、あーちょっと妄想しすぎたなと思ってまた戻るんですよね。
あー、なんかね、近づいてはパッと離れてみたりとか、こうくっついてはそっぽ向いたりとかされて、この気ままなエリーゼちゃんに翻弄されてみたいな、ちょっとそういうところもあるのかしら。
ありそうだね。で、うん、それなんか途中で怒ってるみたいなところなのに、エリーゼ
ちゃん激しい部分が、
これは何だと思いますか、ユリアちゃん的には。
なんとなくね、こう、エリーゼの激しいわがままに翻弄されて怒りみたいなのも感じるんですけど、私的にはこのあと大恋愛で悲劇的な結末を迎えみたいな、その予兆かなみたいな。
今までエリーゼ可愛いから見送ってあげたけど、そろそろ我慢できなくなったなみたいな
ちょっとエリーゼは小悪魔さんかなって感じしますよね。
予想だけど、多分エリーゼは本当にその小悪魔っていうやつで、ぱっと見そんな悪い女じゃない。
可愛いですしね、勝手に決めちゃってますけど。
でも実は結構計算高いから、
うん、小悪魔だったんだねだってさ曲がそう言ってるんですもの。
面白いね、曲からこんなにエリーゼのことについて考えたなんてことはなかなかないですよ
でもやっぱり曲調とかそのリズムとかあの強弱とかからそうなりますよね。どの音楽家がそのエリーゼのためにを解釈してもそこまでずれてないと思いますよ。だから、もう最後なんてこれで冒頭のテーマに戻って終わるんですよ。何かが心の中で砕け散ってしまった、パリパリパリみたいなのは感じられます。サクセスストーリーな感じではなさそうな感じですよね。
では3曲目、
あのこれもねすっごいちなちゃんに聞いてみたかったんですけど、モーツァルトのトルコ行進曲の冒頭部分、ちなちゃんどうでしょうね、これこっから連想する。
この最初はですね、パリッとしてお行儀が良くて前髪がパッツンっていう感じ
わかる。私あの最初随分と足元早くてさ、なんか小回りして忙しい感じだと思ってたんですけど、なんか、はい、あの更新するにはややこうちょこまかしてる感じありますから、一生懸命ねこうこまこまとまめに動き回れるタイプなのかなとか思ってまして、こう音域と音の並びから想像するに大柄な人ではないですよねと思って、ちょっと小柄なタイプかなとか思ってました。私昨日実はあのトルコ行進曲のトルコの行進って何だろうと思ってあのネットで見てみたんですね。そしたらなんかトルコの軍隊行進っていうのが出てきて、で民族音楽の楽器で細かい音がパラリロパラリロピーみたいな感じで、本当になんかトルコ行進曲のあの出だしの部分にそっくりだったんです。それに合わせて太鼓が小刻みにドンドドドンドンドンドンドンみたいな感じで鳴ってたんですね。ちょっと曲調がトルコの軍隊行進曲の民族音楽風のを真似たのかなと思ったんですけど、まあそれはさておき、あの私たちの解釈でいくと私もなんかちょっと小柄なタイプかなみたいなのに加えて、途中から出てくるこの速い音符の連続がややおしゃべりな傾向にも見受けられるので、なんとなく口が軽くてお調子者の一面もあるかもなって思いました。
それは多分作曲者のモーツァルトのことですね
これすごいよね。これね、
パソコン好きな人いるじゃないですか。でその人に一緒に電気屋行ってもらうんですよ、秋葉原の。そうするともうそっからいきなりうわー、もうパソコンのことについてのシステムやらモニターやらなんだか内部の OS だのなんだのっていうのもすごいオンパレード知識のになっちゃってみたいな、そんな感じがしますね。
スイッチ入っちゃったんですね、要するに。
そう、そうなの。自分のテリトリーの分野のところに来ちゃったんですよ。だからもうノンストップですよ。
うん。だってしばらくこの後続くもん、そういうようなのが。で、また。って感じで続けますからね。確かに確かに。
そうだよね、
やっぱりおしゃべりさんなんですねこの方は。
そうだよ、
小回り聞いて前髪パッツンでちょっと小柄でちょこまか足を動かして勤勉な感じなんだけど、すっごいおしゃべりみたいな。あー、なるほどね。でもほら真面目な部分は真面目ですね。
朝起きる時間と寝る時間が決まってるタイプですね。
ああ、なるほどね。 結構、うん、あの貴重面な部分も兼ね備えているんですね。いや、トルコ行進曲の中の登場人物はかなり個性的な方でしたね。じゃあ最後にドビュッシーの月の光、もうみんなに愛されているこの曲の分析をお願いします、千夏さん。この月の光のどうなんでしょうね、登場人物というかキャラクターというか、
うん、主人公が出てくるのが秋から冬にかけての夜で、
うん、
ちょうど今頃に差し掛かった時期なんじゃないでしょうかね。
あ、切ないですね。いや、ズバリロマンチストさんですね。
そう思います、
うん、
そして天気はちょっと曇りで、
雲が陰っている感じ。
そうそうそうそう。で、曲が始まるとそれがスーッとこう雲からこう光が漏れてくるような、
うんうん、なんかこう人目を忍んで月夜の晩に一人孤独を満喫したい、あるいはどこか誰もいない場所に好きな人と二人だけになりたいみたいな感じが漂ってくるイメージです。なんとなくこう孤独好きな方なのかなとも思うんですけど、
うん、
でも美しいものとかまたは美味しいものが好きそうだなっていう感じもするんですよ。
あ、局長ね。
なんかほら、ただ孤独に浸ってみたいな感じではない感じがする。喜びも知っているっていう感じがするね。みたいな。
これはこの音で出てくる人はですね、コーヒーでも紅茶でもなくハーブティー飲んでるタイプですね。
あ、なんとなくスイーツとかちょっとそういう感じが私も頭の中をよぎったので、イメージ的に、うん、あるいは甘い言葉をささやけるとかそういう感じかもしれない。言葉かもね。
もしかしたらちょっとナルシスト入ってる。
うん、ナルシスト私も思いましたよ。あのね、ドラマチックなシチュエーションに感傷的に浸れるし、孤独が好きなように見せかけて実は社交人なイメージとか。
あー、ちょっと寂しがりだよねこの人ね。
うん、それはあるね。いやー、すごい、なんかどんどんどんどんイメージが膨らんで奥が深くなってきましたね。あとね、最後に話題として、うん、私生徒さんの演奏からとか心理を読み取るみたいなことをよくするんですけど、まあ、それはもちろんね、うん、あの生徒さんってまだほら始めたてとかさ、そこまでプロフェッショナルじゃないから、ちっちゃい子の教えてる時にね分かりやすいっていうのはあると思うんですけれども、そう、生徒さんって怒っている時とか嫌々な時にする演奏っていうのも、眠い時にする演奏っていうのも、なんか集中してない心ここにあらずな演奏とか、なんかすごく上機嫌な時の演奏とか、そういうのが割と分かりやすいなっていうのがあるんですね。先ほど出てきたのでベートーベンのエリーゼのためにとかでちょっと例を挙げてみると、やっぱり怒ってる時とかいやいやみたいなのなんか、優しく弾きましょうみたいなね、鍵盤痛い痛いって言ってるからみたいな感じで言うんですけど、なんかこうちょっと膨れつらみたいなね。でそういう時に怒ってる演奏したりとか、あとなんか眠たそうな時とか、なんか
you
みたいになんか語尾が伸びちゃってその後てんてんてんてんてんみたいなそういうのがあったりとかして面白いし、あとはなんか集中してないなっていう思うのはなんか、数違くないみたいなね数えましょうそこっていうのとかかなりあるんですね。あとなんか上機嫌の時とかはたりとかしてするからすっごい面白いなっていうのがあって、ベドフェさん何度も例に出して本当すみませんでしたなんですけどそういうところがあって、要するになんかこう生徒さんの弾き方によって、あ、今日のあなたのコンディションはって割と分かりやすいですよねっていうお話なんですね。打鍵の強さとか音の長さ、あとは音符の数が正しいかどうか、リズムがどう演奏されているかとか、音が跳ねているかどうかによって結構演奏する人の気分に反映したりとかするものなんですねっていうことをちょっとお伝えしたかったんですね。
面白い。そしてユリア先生の再現力の高さっていうか、プロのピアニストがですよ、あの子供たちがね怒ってる時に弾いた演奏とか眠い時に弾いた演奏っていうのを再現してくれることって聞くの私初めてだったんですよ。すごい。先生ってピアニストってやっぱりよく生徒さんの演奏を聞いているんだなって思いましたね。
ほら、実際プロの音楽家がとか音大の専攻生の人たちって俳優さんとほぼ同じじゃないですか。その舞台の上で曲をパフォーマンスするっていうのが、だからどんなに悲しくても楽しい曲を弾くし、逆にどんなに楽しくておかしくても悲しい曲を弾かなきゃいけないんですよね。彼らの演奏から深層心理を読み取るのはもうかなり至難の技なので、それはちょっと話が別なんですけど、でも共感性っていうのはとても大事な面があるので、音楽を演奏するにあたってその曲調が悲しい時にちゃんと悲しいエモーションを私の、あの心の中で思い起こしてそこに共感させて音を奏でるみたいな。だからそのあるコンクールとかで参加者がね悲しい曲を弾いた時に、あ、この人ちょっと苦労しないで育ってきちゃったんだろうなっていう演奏に聞こえてしまった人のこととかがあったんですね。でそういうのって痛みの和音を無神経に奏でるからそう思うんですよ、聞いてる方が。そういう奥深い世界観だなって思っていて、割とあながち、そうですね、音楽家が楽譜を読み解いて演奏するっていうのはカードリーディングとかなど占い師さんがやってることとあんまり変わらないんじゃないかなって気がしてくるんですよ。ちなちゃんは作曲してる人の心理とか読み取れるよって前言ってたけれど、それも似ているんじゃないかなと思いますね。
そうですね、やっぱり、たくさん曲を書けば書くほど、作れば作るほど音の成分を自分の感情と、混ぜて操れるようになってきますからね。
ねえ、だからもちなちゃんも面白い理由を言ってたら、なんか、あ、この人は絶対に受けを狙って作っているっていうのが聞いて取れるっていう、それは私にはちょっとそこまで分かんないんですけど、作曲家さんだからこそ分かる部分っていうのがあるのかなとかね。
ああ、そうね、そこの方になると本当もうマニアックですよ。あ、この人きっと仕事で辛いことがあったんだけど、それを忘れるために曲作ったんだなとか分かっちゃいますね。
へー、面白いですもん、演奏家にとっては。
それはまあ、あの芸が細かすぎてよくわからないっていう感じになっちゃいそうですけど
こそ占い師さんですよね。で、はい、まとめ、音楽のコンディションで占いっていうとちょっと大げさかもしれないですけれども、自分が読み取った音符の連なりや重なりで表現したいインスピレーションをアウトプットするという作業だから、楽譜を読み取ってそれを消化して自分なりのリーディングをして演奏するっていうことが今回のテーマにちなんで関連づいているのかなと感じました。皆様いかがだったでしょうか。 今日の音楽のコーナーに移りたいと思います。
はい、今日の楽曲はピアノで即興演奏しましたカレイドスコープ1万華鏡っていうタイトルをつけました。このドキドキ音楽占いにふさわしいかなと思って選んでみました。
はい、それではお聞きください。すっごい綺麗でした。万華鏡って覗いたらね、すごい無数の散りばめられた色がいろんな模様になって見えるじゃないですか。でも、
はい、
私がそこの世界の中に飛び込んでいっ で、もう辺り一面360度いろんな模様がこうパリンパリンってあの姿形を変えて私に見せてくれたような感じでしたよ。
いやー、やっぱり音楽占い師は違うな。
なんか本当にちょっと神秘的なそういう世界観だったので今日のテーマにぴったりだったなと思います。素敵な楽曲ありがとうございます。次回のテーマはなんとチナリア放送記念第70回ということで、皆様に面白いそして和むようなチナリアトークルームをお届けしたいと思いますので、皆様またどうぞお楽しみください。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルームピアニスト伊藤ゆりあで検索してコメントをください。お待ちしてます。では皆さんどうもありがとうございました。
はい、それではまたね。